皆さん、明けましておめでとうございます。皆さんがよく今年こそは、今年こそはというふうに申しますけれども、愛楽でご信心をいただいておられるお方たちは、今年もいよいよおかげを出なかなきゃいけんと思うんです。今年こそ、今年こそというと、去年はおかげいただいたらんことは、もう考えてみると、去年も本当に信心もできんのに、広大なおかげの中に一年を過ごさせていただいた。今年もまたどうぞ、まあ去年に倍しておかげをいただきたいということはみんな願いですけども、今年こそは、今年こそはというのは、もう毎年同じことばっかりを繰り返しておるように思うんです。そして去年は何もおかげをいただいていなかったように、もう去年はもう知らんことじゃったといったようなことに、だから今年こそはとかいう、これは私は愛楽の方たちには不釣り合いなことだと、今年こそはというね、今年もどうぞ中年に倍しておかげを頂戴してくだされということでなからなければならないと。もう本当にね、お礼を申させていただいておりますとね、もう限りがない、それこそ三代老子様のご実家の言葉じゃないですけれども、おかげをいただいて、もうありがとうしてありがとうしてということでは、そのお礼の足りぬお詫びばかりをいたしておりますと、私は昨日の皆さんにそのことをいただきましてね、改めて国王様のお礼またはお詫びの素晴らしいこと、もう徹底しておること、言うならばお礼お詫びの手本、見本のようなものであると思わせてもらいました。言うならば私どもです、もうありがとうしてありがとうして、信心もできるのにこのようなおかげをいただいて、今日を迎えさせていただいたということを思えば思うほどありがたい。そのありがたいのにどれほどしのことが、信心ができたか、お礼ができたか、そのお礼の足りぬお詫びばかりをいたしております。これが私はありがとうのご信奉者の皆さんに言うならぴったりと来たお詫びであり、お礼であると思うんですが、どうでしょう。いや、私はおかげさせていただいておりませんって言える人があるだろうか。私はないと思うです、問題はおかげをおかげに気づかないのです。そしていつもいただきたらんごと思っては、それで今年こそは、今年こそはというような、言うならばプラスな思いやら表現になってくるんじゃないかと思います。信心はそういう大事なところを分かり、大事なところを踏まえて、お礼を申し上げるところはお礼を申し上げ、お詫びをさせてもらうところはお詫びをさせていただくにならなければいけない。昨日野菜を、終わらせていただきまして、また報酬をつけてここへ出てまいりました。上野先生がお礼に出てまいりました。先生も今日はもう体がきつして、体がもうそこ体が痛むんですね。先生でも今日は受野祭ではありますけれども、ご礼をして休ませていただこうかと思うておるところに、上野先生に流してお電話がかかってきた。神戸の天野さんという方から電話がかかって、この20万地の感謝の上に、あちらから参拝を、年末のお礼を兼ねて参拝のおかげをいただいて、おりました。もう大変な事情を持っておられる方でしたが、帰らせていただいて、今日も昨日まで全然その事情が起こらない、忘れたように良くなっているのに気がついて、 これに信仰のことをお礼を申し上げていただかないと本年が越せないような気がいたしますので、年末お忙しいところでございましょうけれども、とそのことのお礼のお届けが、もうその喜びの実感が宇野先生に伝わってきた。そしたらもうまた引き続いて高野港の監督さんとか、から電話がかかってきた。これがやっぱり宇野先生に名指しでかかってきた。いつも書き込んだ時には宇野先生にお取り次ぎお願いしてください。宇野先生心安い。こちらはご自分のお母さんがね、脾臓がんでもう医者はもう難しいという、これに食事がいただけないからもういよいよまあ難しいということで言うならさじを投げられた。その時点でお電話でお願いに来なければなりませんけれどもと言って、宇野先生を通してお願いがあっておった。何回も何回もおかげをお届けがあっておりましたが、昨日のお電話ではおかげでこのようなら助かると医者が言うておりますというのである、ね、もう何もうそれこそ耳にも通らんという状態であったのが、ね、少し誘導食がいただけるようになり、そしてこの頃あれが食べたいこれが食べたいというようになってきた中で、いちごが食べたい、いちごが食べたいと言うけれども、田舎の町のことですから、町あたりに出ればありましょうけれども、そのいちごを何軒も探したけれどもなかった。それで、いちごと、その、言うてるところに主人が、お勤めから帰ってみて、あら、お母さんおかけいただいたの、お前がいちごいちごと言ったが、僕のところの会社の人が、もう全然そのお母さんが出なくてなんか知らない人がね、私の方でイチゴを作ったらこんなに綺麗にできたからお母さんに差し上げてくださいと言って、そのイチゴを持ってきた。それでもうそのいただいたからすぐそれを持ってそのお家に帰ってこられた。まあそれを売った時に喜ぶというものはもうお母さんがもう喜ばれた。そしていただかれるのは一つしかいただかれなかったけれども、それから他のものの言うならこのものがいただけれるようになった。そして医者が好むようなら助かるというようなおかげをいただいて、その言うならばお電話での話の模様がちょうど天野さんから電話のかかってきたと同じような状態で、同じような口調で、同じようなことが、このことをとにかく親父先に、まあお忙しかろうと思いましたけれども、このようなおかげを受けておることをお伝えしていただかなければ、今日が言うなら明日の正月が迎えられないというような、同じようなそのもうありがたいのが電話しても伝わってこれに響いてくる。不思議なもんですな。もう電話を受け取る方が感動した。そして今まで眠らなければならないと体中が痛かったのが、おかげをいただいてね、もうとにかくありがたいありがたいになってしまった。神様にお礼を申さ、そのことをお礼をさせていただいておりましたら、一年中の言うなら杉越方のことを思わせていただいたら、もうお礼を申し上げることのおいいことにいよいよ改めて気がついた。あれもおかげであった、これもおかげであった、あそこではああいうおそらくご無礼なことでございましたのにも関わりましずに、このようなおかげをいただいて、おかげで、このね、信心のおかげというのは、真にありがたいと思う心がすぐに見かけの初めと教えられますが、真にありがたいというのはそういうことじゃないでしょうか。言うならご体重の血が、言うなら引いてしまうて、そして新たな血が入れ替わったかのようなものであった。そのことをもう真から宇野先生のお礼を申させていただいております、ね、ありがたい、ね、ですからね、後見どもがそのありがたいというものに振り切っていないんです。そしてあれもおかげであった、これもおかげであった一年のことを振り返らせていただいたら、信心のね、お心にかなう信心もようできませんのにも関わりませぬ、このようなおかげをいただいてまいりましたということ、 そこから心からお会いもできる心からお礼を申し上げる。いくぞありがとうしてありがとうって、ね、そのお礼ばっかり、そのお礼の足りないそれこそお会いばかりをいたしておりますということになってくるんです、ね、ですから哀楽の方たちの場合は、ね、ただ気づいていない、おかげを受けておるけどもおかげをおかげと気づいてないところから実感言うならありがとうてありがとうてもなからなければ、ね、そのお礼の足りないお詫びにも気づいていない、特別悪いことをしてからのお詫びとか特別なものをいただいたからありがたいというおかげではなくて、ね、思ってみれば思ってみるほどおかげをいただいておる。私はだから、うん、今日はみんな茂さんとみんな一緒に朝礼殿でもういっぱいびっしりでした。私はこれも来年の新刊でこれはもうおとそ、うん、いただくわ横のライチだからねいけませんなと、うん、いっぱいでした。それで皆さんにおめでとうございます言ってから今年もねもういよいよもういよいよ一丸が目指す時代がないよねと、うん、これが私の挨拶でした、ね、もう本当におみちの新人させていただく哀楽でご用意いただいておる方たちはいよいよもって哀楽運命をいよいよ自分のものにさせていただく、その手立てが言うならばその焦点が生き神を目指すということなんです。先日から、2、3日前でしたか、国鉄から表彰を受けました。哀楽協会、若い人の名前を出しておりますから大坪勝彦先生宛てにその表彰が来て、でこんな大きななんか箱の記念品が今朝から開けてみましたらもうそれこそ見事なそのあちら風の時計でした。どうして国鉄からならそのご本部をいただいたり賞状をいただいたりしたかというと、毎年ご本部参拝国鉄を利用させていただくということ、国鉄の収入に哀楽協会が寄与されるということに対しての感謝状であった。後にども新人してね、徳を受けるとこういうが、信心すれば誰でもお得を受けられる、見てるということがない、あの世に守って受け子の身を残しておける。ところが実際はなかなかお得を受けておられる教会、お得を受けておられる信者教師という人はもうごく少ない。あれがお得だろうかと思っておったらね、亡くなられると途端に勝てるような教会が寂しくなったり、お得をいただいておられるところにしてはちょっとおかしいなと思うようなことが起こったりね、あったりしておるという事実を思うてみてです、教祖様はそうおっしゃっておるのであろうか、今朝からのご理解百節でした。めでためでたの若松様よ、枝も栄える葉も茂るというではないかという、まあお正月向きの終わり会ですね。わざわざめでためでたがあるから私百節言ったわけじゃないけれども、ちょうどそこをいただいた、ね、この方生き神金光大臣は、ね、いよいよ繁盛子孫繁盛の道を教えるのじゃと教えておられる、ね、その家繁盛子孫繁盛の道をね分かりやすく説いたのが哀楽念です。誰でも分かるように説いてやるのが哀楽念です。だから哀楽念をね、行じていかなきゃいけない、もうこれを行じていく、言っていただくおかげこそがご神徳であろうかと思うんです。例えば合心があったりいろんな教会に出来事があったりとしますと、ね、さあそのことによって人と向けようといったようなことを私ども言うても来た、聞いてもまいりました。なるほど、おかげを受けられます。 ところがそれはご神徳ではないことが分からせていただいた。ご神徳を受けるということは、神様のご信用を受けるということは、もう結局はギリギリ生き神を目指すということなのです。我が心を基軸にしてと言われます。いよいよ我が心を基軸にして、ね、全てのことを我が心でいただいて受けられる稽古なんです、ね、そこについてくる信用がご神徳です。一生懸命の修行ができた、お参りができた、たくさんのお供えができた、それはね、ちょうど国鉄さんに寄与したようなものです。だから会社にも戻ったり、それこそ立派なお時計のご褒美をいただいたようなものなんです。それは徳殿はお得を受けておるように間違えておった。お得を受けってことはそうではない。もうどこまでも一概を目指すということ、今ならそういう生き神の神徳神格というものが高度なものになっていくということ、もう30年も前に福岡の教会に内密さんをさせていただいて、お参りさせていただいた、誰もお参りが合っていなかった。お日様のここで、私いつもこの正面のここで、それこそもう本当にびっくり、大きなお社が崩れるような大きなお社にいただいた。誰もおられない。びっくりするほどな。もうありがとうしてありがとうしてたまらんもんですから、一生懸命神様にお礼を申させていただいておったら、ね、教祖100年祭を目指しての、こう、言うならば、一瞬上にずらっとこう、まあ、七八人ぐらいの人が並んで、ね、そしてこの、まあ、四輪でこう走ると、それを百年祭を目指して走るというような感じでいただいた、ね、もう百年祭があと、まあ、四五年ですか、ね、もう三十数年前そのことを私の神様は言うならば、ささやきかけておられる。この一線上に立った七八人の人たちが、言うならば、一番を目指して、今、それは、取り戻さず、日本一を目指して走るんだが、ね、この真摯の中に選ばれておるということを、その時いただいたこと。ところが、なかなか、もって、その真摯に選ばれたということだけでもありがたい。そういうのお知らせをいただいてでした。とにかくお前はね、お金を受けておるぞと信心もできるのに、ここらのカツラといえばカツラが出てくる、ね、クルーの石橋といえば 石橋が教えてくれ、三大金光様といえば三大金光様がいろいろとお知らせをください、主人様といえば主人様、もう本当にお前のようにお金をいただいたものはないぞと、ね、もう全くその通り、まあありがとうしてご天徳ですから、ね、手にもったいない私のような不徳なものが、信じもできないものが、このようなお得を受けてもったいないというお礼を申させていただきましたら、ね、お前のいただいておるのは、ね、いただいておるのではない、神が貸してあるのじゃとおっしゃる、もう本当にそれはもうその場でそうどこでございますないと思うたら、信じもできんのに、ね、いうそんな高い男を受けられた先生方の御霊様が話しかけてくださったり、主人様とか三大金光様が、三大金光様はまだご在籍中でしたけれども、私のお知らせをくださる時にはもうあのそのままのお声でお知らせをくださるようになった、ね、本当にこんなもったいない話はない、こんなありがたいことはない、こんな信心もできるのにお得をいただいてありがたいとお礼を申させていただいたら、お前のいただいておるとじゃない、神が貸しておるんだと、それはそういうことでありますない、とても私のような信心できなければありませんからと申し上げましたら、神様がね、その方が一生借りなければそのようなもんじゃとおっしゃった、ね、一生借り続ければそのようなもんじゃとおっしゃった、 私初めてそれがそのことだです。ね、その信心をすれば信徳が誰でも受けられるということです。ね、それは御用ができたからとか、ね、力を受けたということが御信徳ではない。御信徳というのは、ね、どこまでも神様のご信用であり、ですから御用ができた、一生懸命お参りした、一生懸命にお役に立たせていただいたというのは、国鉄が愛楽に感謝状を送ったようなものであって、時計のご褒美をくださったようなものであって、それはお得ではない。損得限り、それをだからいただいたもの。国鉄がもうあの感謝状を返してと言って言ってくるんじゃないけども、お得というのはです、私は思うのに、お得というのは一生借り続けなければ自分のものにならないものだ、だから好きの値段もできたものではないということを思うのでございます、ね、そしてそのご神徳を受けるということは、名をもって私どもがね、生き神を目指すということなんです、ね、それはもう誰もが目指されるのです。私どもがいただいておる、もう生まれる時と同時にいただいておるところの生き神の目というならば、天地神の神様のというなら、親神様に対する氏子と、または神様の子供としての賞というものを受けておる、いただいておる。それが分かりませんから、信心のことも分からん、生き神の何たるかも分からない。ね、それが言うならば、汚れに汚れ果てて一生を終わっていくというような結果になっておるところを、この度金光大臣を差し向け、願う氏子におかげを授け、理解申して聞かせ、ね、親も立ち行き、子も立ち行く世界の権限とはなることを、ね、天地の親神様の願いであることを金光大臣を通して教えてくだされた。神も助かり、氏子も立ち行くということは、私どもがただご褒美をいただいた、商売が繁盛した、いや健康になったというようなことで神様がお喜びになるのではない。それで神様と交流するというのではない。神も助かり、氏子も立ち行くというのは、ね、それこそ神様の助かってくださることに寄与される力をいただかなきゃならない。それをご神徳と、神様と同質のものである。言うならば、神の手に回しに戻らせていただけれるためには、ね、いよいよ私どもが生き神を目指さなければならない。心に生き神を身を持っておる、その生き神の身を育てるということが、ね、楽しゅうありがとう、しかも愉快に育てていこうというのが愛楽理念。しかもこの、言うならば、基礎というか基本が身についたら、なら、後ほども魂の世界に入らせていただいても、やはり魂を清めること、いよいよ、いよいよ、生き神を目指しての精進を魂、見たまながらすることでしょう。だから、ここのところだけは、どうでも覚えておかなければならないお道の信心をするならば、この一心上にだけは出ておかなければならないということでございます。そこで生き神を目指すということは、もういよいよ泥の性になる以外はない、水の性になる以外はない。これがまた難しいことしてから見や楽しゅうして見やすい。黙ってせよ、手をかけどういう場合であっても、今は父の心を持ってきっと生き神金光大臣様を念に出してもらう、ね、今こそお土をかけておる時である。いよいよ素直に自分の心を心としての言うならば信心、もうとにかく純粋に素直になるということに精進させてもらおうて、それこそ丸い器に入れば丸くなり、角い器に入れば角くなり、しかもそれがたまにたまって一つの水圧というような力ともなり、もう何をもこうすることのできないことしての力があることが分かってまいります。もうこれ以外にはない、ね、そういう信心をです、いよいよ目指す、いよいよ楽しゅう ね、愉快なものにすることのためにあらゆる手立てが取れてあるのが愛楽念であり、朝日のようにいただくところの取り替えなのです。でもう一つね、今日修行者の方たちに申しましたように、今年はもういよいよね、生き神を目指す以外ではない。その目指す手立てを日々新たなこととしてご理解にいただくのじゃ。そういう成功をさせていただいての1年間、昨日の6年に、お礼を申させていただいておりましたら、このくらいの高さにこう力、水がこう吹き出ておるところを打てられた。そんなところがありますよね。この辺にもあります。この辺に大変この水が豊富なところがあるんですね。言うならば、愛楽の広場へは今年はそういう年柄である。くまねばならんとかね、つかなければならんということではない。ここ一つ広がらなくても、言うならば自然に水が湧き出るような時である。だから手のひらを振ってこう人だけじゃなくて、本当に受け物をいよいよ作らなければならないとこう思う。次に大黒様がね、もう大判小判を体いっぱいに散りばめたような、あの大黒様をいただいて、もう本当に大判小判がもうそこに露出しておるような。ところがそれはその落ちた落ちるんじゃない、大黒様の体についておるでしょうか。そしてあと私はいただきましたのは、あの、昔話にございます花坂じじいのことでございました、ね、犬を殺されても、嘘を割られても、君を取り上げられても、ね、それを黙って言うならば辛抱しに向かしていただく。そこに大判小判がザクザクというおかげも、早くに花の咲くようなおかげも、いよいよ徳の世界なのであります。嘘を割られたり、君を取り上げられたりということはもう大変にきついことなんだ、ね、人間としてこんなに苦しいことないと思うぐらいにあるけれども、ね、そこの辛抱ができてこそ初めてお得の世界に入ることができる。枯れ木に花が咲くようなおかげもいただかれる。大判小判がザクザクというようなおかげがいただかれるのです、ね、だから本当に辛い苦しい時には、三大金剛様じゃないけれども、泣く泣くでもそこを一覧金剛大臣を唱えさせていただいて、辛抱し抜かせていただいておるついに、辛抱しておってよかった、言わずにおってよかった、どの心情をいただいておってよかったということになるのです。私はお得というのはね、そういう信心からいただけれるんだ、ね、だからなるほど、今日その神様が信心をすれば誰でもお得が受けられるというのは、愛楽が誕生して初めて愛楽面を発表して、愛楽面をもってするならば、誰でもお得が受けられるということならば、誰でもが私は説明すればわかるのではなかろうか。金剛様は信心すれば誰でも受けられると言われるけども、誰でも事実を受けていないものの方がほとんどじゃないか、というほどに難しいものに見えておったけれども、愛楽面をもってするとそれを、ね、目の当たりにお得とは格だと、またそのお得を受けるためには、なるほど、場合には襲われ、国を取られたり、犬が殺されたりというようなこともあろうけれども、ね、殺された時に、割られた時にです、ね、そこのところを熱海殿が池上金剛大臣にお座りをして、上野先生じゃないけれども、もう今日は狙いがたまらん、10歳であるのにめちゃアイスマンけれども狙いがたまらんという時であっても、そういう気でおると、神様が上野先生を名指して、ね、同じようなお届けが、ね、天野さんから、言うなら河野港のご信者さんから、 もうそれがあまりにもね、同じ言葉であったので、とてもこれは天野さんじゃない、ね、このか、あの方ではない。神様がこの方たちを使うて、私にこういう生き生きとした喜びを与えてくださったんだと分かる。今まできつかった、苦しいと思っておった言葉です。それこそこの血が入れ替わったかのようにしてありがとうなってきた。ね、死ぬほどできないという時でも、ね、頭でも少なくでおると神様が前後にちゃんとお都合を送り合わせをくださって、まああの時は、まあ、本当にあんな辛抱ができたものだと思うくらいにできるんです。問題はそこに一心を一することなんです、ね、そこにはね、それが見やす後で考えてみると、本当に神様のおかげをいただいて、あの辛抱ができたというおかげをいただいて、辛抱の徳にもならしてもらう、ね、そうしていよいよいわゆる生きがいを見やさせていただくことになるのです。愛学の方たちはね、今年こそは一応どうでもかしにちょっと入れたことをお願いしてくださいじゃなくてです、ね、今年もどうぞ急に倍した送り合わせの中におかげがいただけますように、ね、そして今年も、ね、今までもおかげをいただいておることをまずは気づかせてもらい、分からせてもらおうて、そのことのお礼を繰り返し繰り返し、お礼を申してもお礼を申しましても足りませんのじゃ、そのお礼の足りないお会いばかりをいたしておりますという心で、ね、今年という年が、ね、いよいよありがたい年になってくるのじゃないでしょうか。愛学で言うならば、日産、協調、そして新業、家業の業、今日の振り返りをいただいて、うん、今日はこれでいこう。もうそれが新業の始まりだと今日いただきました。ね、そして家業の業、それをそのまま家業の業としていただかせてもらう。日産協調。ね。毎日言うならば、ね。おかげの異常を繰り返し思うよかろう、ね。そして感じたところを今日の新人を支えとする思うよかろう。毎日ご理解をテープに入れていただいてです、ね。家族上でそれをいただいて、今日は、心をいただかせてもらおうてという協調ということはそういうこと、教えがいつも真になるということ、日産ということは皆さん工夫をなさらなければできるのです。先日今日は経典館はここから出ておりますのを毎日私は娘がある時にあれを開いて見ているんです。ちょうど開いたところに、私がある方のお届けさせていただいたことがその日のあれに出ています。どっか遠方に移転をされたされる方だし、だから今までのように毎日日産ができません。ですからもうこれから月並み連歌しか前でできませんけれども、というお届けだったらしいんです。それに対してのご理解がね、足元によっても参ろうと思わなければ参られませんというご理解である。参ろうと思わなければ足元によっても参られんのです。川上さんなんかは10年間福岡から毎日毎日参してくるじゃないですか。参ろうと思えばできることはないです、ね、でそれはあまりもの信心じゃと、まあ、それに感じるならば、ね、もう日産をさせていただいておるつもりで新人言うならば、日産的私は新人、日産的協調、そこはね、だから愛楽にご縁をいただいておるもうすべからとのご信者さんがここのところには本気にならなければいけないと思うんです、ね、もう私毎日のご縁の中に、ね、日産協調、ね、そして新業家業の業、もうこの生き方でいけば日まさり月まさり年まさりのおかげが受けられる、おかげを受けたらそれをいよいよ信心の誠をもって表していくという生き方になればです、必ず大まさりのおかげになる、ご神徳が受けられる、貧相病のない信心美に輝かんばかりの世界に住むこともね、容易にできるんだと。ためにはまず日産協調だ、信業家業の業だ、これがね、例えばどこに橋におってもです。それができるような工夫を皆さんなさらなければダメなんです。ね。 の特許先生が言うで、一年以上のお届け帳をお供えしてございました。何だもしの
36万2000
かね。ちょうど去年より、去年の今日よりの昨日よりの4万人お届け数が増えております。毎年何万人が増えておりますね。あれなくて、今は日まさり、月まさり、年まさりの、そういう人と、おやじしゃあ言いなさればという、教会へ行っちゃう繁盛しようなんてんじゃないでしょうが。ね。それと、同じになら、お初もやっぱりたくさんなっていた。ね。もうすべての点がそうなのです。ですから、みんなもお金を受けられる、言うならば、同じ男の船に乗らせていただいておるのであるから、ね。みんながその気になれば、もう愛楽全部というと、大場のようですけどもね、私、愛楽全部の方がね、これに基づく、言うなら愛楽理由に基づいての日々の新人生活をです。もう、いやいや、待って、身につけなければいけない。それを、今、今日、まあ、一言の言葉で言うと、今年はね、いよいよ引き金様を目指すことだよということになるのです。もう、この生き方ならば、じゃ最後神徳が受けられる。これはご褒美じゃない。感謝状じゃない。いや、いただけるというか、神様が貸してくださるんだ。そしてそれを大事に大事に一生、貸し続けたらあなたのものだ。雨にも持ってけ、この世にも残しておけれるんだ。言うならば、日まさり、月まさり、年まさりのおかげをいただいて、その年まさりのおかげが、ね、信心の誠に表されて大まさりのおかげ、ということになっていくんだ。大魔さんのおかげになれるんだ。その実証をね、愛楽はしていかなければならないというふうに思います。先日三崎が申しておりましたが、ね、お互いが信心させていただいておって、これで言うということもあろうはずありません。いつもだから、ここはこれはいかんなと、帰属ということはそのまま男を気づいていくことですと言うとおります。私それを聞いてからびっくりしました。こんなこっちゃと気づいたら、それを改めていくということが、徳を気づいていくことだと言うております。あと子供が新人させていただいて、本当に愛楽にご縁をいただいておるということが、本当に幸せを感じる、ありがたいと感じる。愛楽の人の場合は、今年こそはという言葉はない。ね、今年もである。ね、とにかく愛楽にご支援をいただいて、高校のご支援をいただいておるということをです。ご神言に出るため、柏漁をするたんびに幸せを感じれる信心にならなきゃいけない。四つの柏漁を売るということは、死を合わせるということだと、これは三つだと言っております。幸せ、これを四つ合わせるときに、死にありがたにご神言をいただいておることがもったいないと、尊いということをです。幸せを感じさせていただけて、ね、次の願い、次の祈りになっていかなければならないということでございます。今年も一つ、いよいよ、ね、より本当の信心を身につけていきたいと思います。どうぞ。